武道館終わりました。
はいはい、終わりましたね。
パフュームサードツアー JPN 武道館公演追加公演4日間も終わりましてですね、現在5月13日なんですけれども、まあその余韻に浸っとる昨今でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。マノリラジオです。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はいはい、岩田です。
そしてお相手はいつもの、
はい、キルです。
はい、東京と東京と大阪をスカイプで結んで世間話をするマノリラジオでございますけれども、まあなんか沖縄はまだ残ってるんですけども、それまあちょっと先にね、この武道館の余韻がいい感じで残ってる時にちょっとですね、まあ小打ち上げでもやりましょうということで、いつもの木戸さんにお越しいただいて、パフュームの話をがっつりやるわけですけれどもね。まあそんな中、今朝メタモから帰ってきた与田さんがまあ無理やり来てくれたわけですけれども
。いやいや、まあまあ、さっき起きましたけど。
大変でしたね。
いえいえいえ、
うん。ネタもどうでした？
ネタもは、何やろ。まあ、いつもどうも、本当に、もう、客も増えもせず、減りもせずやからね。
幕張っていう会場はどうでした？
幕張がだから遠くて道に迷って、あそこ遠いね、本当にね。もう、新木場でいいじゃんって感じなんですけどね。乗り方が間違って、なんか武蔵野線か何か乗って、
あ、はいはいはい、
だから南船橋、西船橋、あの辺までだから、こう、途中で行くんだけれども、京葉線だったら一本で行くところを、間違って、こう、西船橋かあの辺まで行って、そっからこうぐるーっとこう、越谷ぐらいにこう、行きそうになって、で、途中で気づいて、なんかこう、幕張のイメージ、なんかこう、海沿いのイメージがあって、なんか海が全然出てこないなーって、窓を見てて、なんかこう、住宅街っぽいぞって、これなんか違うなーって気づいて、乗り換えて、最近だから本当に間に合うように家は出るんだけれども、大概こう道に迷って会場近くで走ってるいうのが多くて、本当に本当に嫌なんですけどね。
この間あれだもんね、ゼップとあれを間違えたんだもんね。
そうそう、この間のゾーンもあれですよ、ね、ゼップとブリッツ間違えていくとか ね
だからなんていうの、慣れ始めた時が危ないわけですよ。
東京は前から思ってるんですけど、同じホームに違う線が普通にあるじゃないですか、乗っかってくるじゃないですか、はいはいはいはい、あの方式をだから田舎の人間は慣れないんですよ。
なれないね。いや、俺もなれないよ。
俺もなれないですよ。
北千住って駅があるんだけど、はいはい、北千住の東武線に乗ると、東武線っていろんな、地下鉄と繋がってるから、日比谷線に繋がるやつもあれば、千代田線に繋がるやつもあるし、うん、都営浅草線かなんかに繋がるやつもあるんですよ、
うんうんうん。
もうね、完全にカオスですよ。わけわからん。これ乗ったら、これどこ行くのよ、みたいな。
ねえ、もう本当に田舎の人間には弱いですよね。路線図見てて分かんないんですよ。
ね
え。ちゃんとがっつり見てるんですよ。見てるのになんか間違えるっていうね。
ねえ。
もう本当に病気かなと思うんですけどね。路線図読めない病みたいな。
地図が読めない系ですよ。いやいや、
着いたら着いたでなんか AKB のイベント紛れましたしね。
素晴らしいです、
ね。なんか幕張行く途中でなんかだから人がこうバーって歩いてるからそれついていくじゃないですか。
はいはい、
幕張やし、ね、やってるイベントあるし、なんか ね、メタモだけは持てるから、だからそれにもこわーっと大量に人が行ってるから、そのなんとなくついていったら、まあなんか雰囲気が違うなと思ってたんですけどね、なんかその、なんかハッピー来てるやつもおるしなとか
ね。いいですね。メタモにハッピー来てるやつがいるよみたいなね。
途中でギャラクシーズ、ギャラクシーズ。ハッピーが。
途中でなんか生写真売ってたりするのがあって、あれなんか、AKB のメンバーがこう売られてるから、あ、なんか近くでなんかやってはんのかなと思って。
デリック・メイの生写真じゃな
おっさんの。
おっさんの。
ついていったらなんかこう、係の人がこうって、握手会こっちでーすとか言って、握手会みたいな。
あ、みんなもうね、マッドマイクと握手したいよね、みたいな。
メタモって結構あれ、サイン会とか毎回やってるんで、
はいはいはい。
来たアーティストがその CD 売ってるところでサイン会が割と定期的にやってるんで、だから、ついにメタモも握手会まで、握手会商法まで行っちゃったか、みたいな。
2枚買ったら生写真が撮れる。
とか思って。でもよう見たらやっぱなんかもう来てる、ハッピー来てるやつ俺もおれば、なんか、サイリウム持ってるやつもおるわで、あ、完全に現場間違ったと。幕張もいろいろあるじゃないですか、ね、会場広くて。
そうそうそうそう。
で、着いたら着いたで迷うし、みたいなんで、もう散々でしたけどね。
すごいね。まあ、まあでも見れたからよかった。
着いたらもう、ギャラクシー、ギャラクシーもう始まってたんだよね。
まあ、だけど、あれですよ、どんと、なんか、東京イベント多すぎですよ。で、イベントスペースもそれに、あれして増えすぎですよ、ちょっと。わけわからんですよ。
いや、もうメタモは本当にもう、外でやった方が、ええなって思いましたけどね。
まあ、そうだよね。やっぱ外でやった方がいいよな。あれは、ああいうイベントだよね。そういう、ね、外でっていう。
あんまりこう、閉じこもったところでやるのもちょっとなっていうね。
うん、そういうのはワイヤーとかがあるからね。うん、まあ、それは、まあ、そんなところでですね。さあ、パフュームの話しようか。
あ、終わった。
いや、なんか、ヨダさんにも、話す時間を、提供しようかなと思って。
ミラーボール手動で回してるおじさんとかって面白かったんですけどね。
なんか、素敵だね、それ。
素敵じゃないんやっていう。
いいな。
各会場にミラーボールとか、まあ、吊り下がってるんですよ。
はいはいはい。
それ全部おじさんが定期的に巡回して、棒、下から棒で突っついて、くるくる回すんですよ。
へぇ
すごいっすよ。こんなアナログな。で、回転が遅くなってきたら、頃合い見計らってまたギャってきて、棒で突っついて、くるくるって回転させるっていうね。すごい、節電意識がこんなところにまで、みたいな。
すごいね。立派だわ。
金ないのが何なのか分かんないですけどね。
はあ、
ちょっと面白かった。
なんかずらっと自転車並べといて、発電させりゃいいのに、客にさ、こいで発言しろ、みたいな。へえ。
そんなところです。以上です。
はい、ありがとうございました。まあね、武道館の話をしようか、じゃあ。与田さんが2-4と言ったんですね。
いや、俺は言ってないですよ。
与田さんじゃない、木戸さんでした。
はい。はい。で、2日目よ、4日目です。はい。
で、私が1-3と言ったわけですよ。見事に被ってなかったんですけども。
はい。
うん。で、4日目はなんと当券だったっていうね。当日券だったっていう。
当券が取れまして、急遽行ってきました。
うん。うん、いや、まあ、あれですよ。一日目は俺も結局なんか仕事がバタバタしてて、途中から入ってっていう感じで、あんまりじっくりあれできなかったんですけど、三日目はね、まあちゃんと最初から最後まで見られて、あれだったんですが。で、四日目は昨日の話ですが、はい、音漏れ組がすごくってみたいなね。その、
あ、はいはい、
なんか周りに数百人ぐらいいたんですが、それをなんか、アンコールの MC の時に西脇さんが聞いて？
はい、そうですね。アンコールの時に、一回、まあ、吐ける時にスタッフから聞いたらしくて、
はい。
その武道館の外に200人ぐらいいるよっていうのを聞いたらしくて、
はい。
もう200人もいたら、オークレストも埋まるし、ボックスも埋まるよって言ってて。
相変わらず会場で例えるな。
そう、相変わらずなんですよ。相変わらず会場で例えてて、うわぁ、まただーと思って、お得意のやつだーと思って。
会場例え好きやな。
なんかこう。
まあ、ボロボロ泣いて、それに、うん、それに対して、その、ちょっとお礼というか、ちょっと、うん、声をかけたいということで、こう、里のみんな、ありがとうっていうふうに、 うん、もう3人がマイク通して言ったっていうのがありました。
うん。もうなんかあれですよ、なんていうの、人100人救ったぐらいの美談になってますよ、今インターネットでは。
いや、本当にすごいですよ。
すごいですよね。なんか。
すごいですよ。だから、やってることっていうか、言ったこと自体は、とか、気持ち的なところで言えば、多分今までと全く何も変わっていないことを言っているんだけども、こうして美談になってるっていうところが、なんか、ね、新しくファンも増えたんだなっていうような。
面白いよね。なんか、そう、なんか本当に翻訳され方が面白いなっていうね。うん、っていうところはあるんですけど、まあ、だけどあれですわ。本当に、なんていうのか、今回のツアーはっていうところもあるんだけども、素晴らしかったですね。
よかったですね、今回は本当に。
ちょっと、今回はよかったな。一、うんうん、日目で、最初の MC で、その前の日が休みだったと。で、前の日の休みに何してたみたいな、ノッチとカシウカが出て話をしてる時で。で、カシウカは私料理してたと。で、なんか、なんだっけ、レンコンのきんぴら作ったりみたいな話をして、で、こんなことを武道館ので話していいのかしらって言って笑ってるみたいな感じなんだけど、で、その、ツイッターで見たら、その、武道館その日行った方が、隣が、女性二人で来てる子、若い。で、それに釣られて料理の話を二人でし始めちゃったと。その、なんかね、もうね、そのぐらい緩いんですよね、MC が。ものすごい緩い。で、突然なんか三日目とかは、突然、当たり前体操っていうのをカウカウがやってるの、
はいはいはい、
なんかやめろやを突然やり始めたりとか、うん、本当に楽屋でしてるようなことをそのまんま普通にやってきたっていう感じなんだけど、
やってます
ね。
4日目もやってましたよ。当たり前体操。
当たり前体操なんか。
でも3人じゃできないんだよねこれって、昨日やったけどつってました
。そう。なんかで、なんか、そうそう。だから、あーちゃんとカシウカでやろうとしたら、のっちがいきなり3日目は真ん中に入ってきて、私こっちできるとかって言って、あんた事件みたいな感じで、なんかやったりとかね、もう、うん、なんか面白かったんですけどね。あとさ、あ、そうそう、これはあれだった、言おうと思ったんだけど、3日目の最初の MC で、の、大本さんが出てきて、どうも、パフューム改め宝石ですって言って。で、あなたたちは宝石だ、by 51歳男性っていう、そのアンケートに、あなたは宝石だって、51歳の男性が書いたらしいんですよ。それを、読み上げて、で、宝石ね、だと例えてくれて、すごく嬉しいけれども、でもね、宝石というのは、それだけでは輝かない。輝くためには光が必要だ。で、その光はお前らだって言って、観客をわーっと言って、いいこと言ったふうって言って、で、拡散希望って言ったっていう。これ拡散して、拡散して、これ。書いて、書いてとかって言って。いいこと言った。そうそう、私が言ったんだからっていう。いやね、いや、あれです。まあ、と、ね、俺、今回ね、そういえば初めて行った2007年の、渋谷じゃない、代官山ユニットのライブの時に、俺、どんな感想言ってたんだろうと思って、馬乗りラジオ聞いたんだけども、だから、やっぱすごいねっていう、その、MC 面白いね、本当にこの頃って言ったんだけど、うん、今回もう面白かった。だからその、わからないんだけど、俺はそのほら、そのユニットまでからだから、そこまでしかわかんないけど、その、木戸さんはもっと前からしてるけども、その、いわゆる前世紀の西脇というか、その、はい、もう昔からのあのトークが復活したみたいなのを、こう、いろんな人から聞くんだけれども、その辺はどうなんでしょう？
なんか、
MC に対する意識が変わった気がしますよね。
はいはい。
その、会場がどんどん大きくなるにつれて、こう、今までできていた雰囲気はやっぱり作れなくなったとは思うんですよ。
うんうんうん。
彼女らにとって。
はい、はい。
で、彼女ら自身も、その会場が大きくなっていったことに対して伝えなきゃっていうような感じで、
はいはい、
例えば、その、積極的に観客と触れ合うコーナーを、まあ作ります。うんうんうん、で、こう、何かこう、やってくれてる人に対しては必ずレスポンスをしなければならないと。
はいはいはい、
こっちが近い存在であるっていうことを、こう、より深くこう、なんでしょうね。いや、積極的にコミットすることによって、うんうんうん、そういう雰囲気を作らなければならないっていうような態度で臨んでた気はするんですね。
はいはいはい、
今までの MC って。うん、だけど、それって、それが、やったことによって何が起こったかっていうと、そこで触れられてる人に対してはすごいこう親密な関係ができるかと思うんですけど、
うん、
言ってしまえばそれ以外の人たちってちょっと置いてけぼり感があるというか、
はいはいはい、
なんか特定の人とバーバー言ってるわとか、特定の人からプレゼントもらってるわっていう感じで、結構長だるみするような感じ、
はいはい、
なんかあまり興味を持てないような、
はいはい、
そこに対してっていうようなところがあったと思う。ていて、でもそれは彼女らがそのそれが今までそのそれこそ200人とか400人とかっていうところでまあ持ち得ていたであろう雰囲気を作るためにやろうと思ってたことだとは思うんですけど、
はいはいはい、
けど結果的にそれがまあうまくいっていなかったですっていうところがありました。
うんうん、
でなんか今回、まあ、その前もかもしれないですけどぐらいからなんかもうその、自分たちが楽しんでるのを楽しんでよっていうような感じになってきてると思うんです。
はいはいはい。
で、僕がそのアストロだったりとか、まあ別にそのユニットだったりとか、大会はとか、うん、あとはまあエビスもそうですけど、そこら辺で楽しかったのって、
うん、
あの3人が勝手にワイワイワイワイやってるのを見て、はいはいはい、面白いなお前らっていうのが、面白かったんで、
はいはいはい、
なんかその当時にやっぱり戻ってきた感覚として、
はいはいはい、
こっちの受け取る側、あっちの意識としてはまあ他人なんで分かんないですけど、
うん、
その受け取る感覚としてはそういう楽しみ方にやっぱり MC が変わってきてる気がして、
うんうん、
だから今回ももちろん客いじりってあるんですけど、もうなんか何かコスプレしてる人、ボード掲げてる人っていうのをいちいち触れていくわけではなくて、自分らが興味を持ったやつにしか触れないし、
あ、なるほどね。
そこで何か、相手に対してこう、レスポンスを求めることがあったとしても、例えば、何か言ってるんだけど全く聞こえなかったら、あ、会話できないやって声に出して言ってたんですよ。
あ、そうそうそう。それあったらしいね。それ、あれだわ、二日目だったっけ？
そう、二日目です。
ね。
二日目で、なんか、湘南の風かなんかのタオルだったか分かんなかった。
はいはいはい。
なんかそんな、なんで湘南の風のタオル持ってんのって言って、そしたらなんか観客ガーって言ってたんですけど、まあなんも、日本語として手をなしていなかったら、あ、この人喋れない人だね、って、そのままスルーして、次の人に行ったっていうのが、まああったんですけど。
まあこれ、今のリアクションは、ま、聞いただけだったら、なんてひどい人みたいなになるんだけども、でも、あくまでもその、それは笑いながらというかね。
そうそうそう。もちろん
も
ちろん。
もう、その、なんていうの、そういう、こう、フレンドリーな、こう、関係が築けている前提での、なんかこう、ディスってわけじゃないんだけど、ちょっとこう、もうお前、みたいな感じのリアクションなんでね。
はい。だから、信頼とは、なんか、その200とか400とかだったら、こう、これぐらい言ってもいいだろうっていう多分感覚が西脇さんの中であったと思うんですね。これぐらいの、なんでしょうね。オーディエンスの規模ならっていうような感じ。はいはい、それが多分、その感覚として1万人っていう規模が、多分今の感覚としてはそれにフィットするんじゃないですか、西脇さん。
うんうんうん、うん。
だからそれぐらい多分、その自分成長してるんでしょうし、なんか、なんだろうな。楽しませるっていうのも楽しんでよっていうような意識の持ち方に変わってきたような気はすごくしますね。
そうですよね。だからその、はい、なんか、うん、伝えなきゃというか、こう、うん、だから Perfume がこうであるっていう ことをみんなに同じようにこう分かってもらうためにやってるっていう感じじゃないと。まずまあだからよく言うその私たちが楽しめばお客さんも楽しいと。でお客さんが楽しめばそれを見た私たちももっと楽しいっていうのを本当にそのまるで最初の頃は自分に言い聞かせてるかのように言ってたんだけど、それがよなんかようやくそのそういういわゆるいい循環みたいなのになってきたんだなっていうことは本当に今回のツアーでつくづくと思うところですね。
そうですね、なんか ことアイドルっていうものに限って言えばなんか そういう MC の態度の方が多分客も楽しみやすいと思うんですよね、
だからまあどんどん大きくなるにつれて、そのまあ前にもうずっと前にその言ったんですけれども、あの BTA のコーナーみたいなのをずっとやってたじゃん、ゲームツアーの時も。要するにコール&レスポンスのコーナーっていうのは、その意味というのは要するにコールをすることがまあなんか一人一人にリアクションを求めることで、その一人一人に私たちは声を届けてるんだみたいな、ものすごいプッシュしてるっていう、
そうですね、
感じ、
悪く言えば押し付けがましくも感じるような
ね。そうそうそう、はい、でそれがさ、そういうその一体感とか別にっていうような人に関しては、はい、なんか苦痛でしかないっていうような、はい、なんかああいうことやってそんななんかいえいえって言うんだけどなん言わねえよみたいな感じになるんだけども、もう今は変な話、本当にもうボールをもうあの別に投げ返してくれなくてもいいしみたいな。
あ、そうですね、なんかみんなで楽しんでくれた方が私が嬉しいぐらいの感じですよね。
そうそうそうそう。だからもうネタをやってさ、それはまあもう今ネタバレちゃいますけど、まあ夏色のあれとかさ、はい、ナンシーとかさ、そういうのを、もう完全にあの子たちがこういうのやったら面白いよねっていうのをやって、で、あのファンがあの勝手に盛り上がってイエスイエス言ってるわけですから、そういう感じっていうのはやっぱり成長なんでしょうね、その。そう、だから今回の、あの、PTA のコーナーも、あの、全然なんか、嫌じゃないっていうか、まあ、俺は最初からその、なんか、そういう風にやろうとしてるんだろうなっていう気持ちを組んでやろう、あげようよ派だったので。
なるほど。
まあ。
俺は嫌ですけど。俺は嫌なんですけど、今回はなんかまだ許容できたって思ったのが、まあ前も言ったかもしれないですけど、まあもう完全にネタバレしますけど、その後にやる曲のその場では説明しなくて、はいはいはいはい、フリーの前振りになってたじゃないですか、だからそういうのも兼ねてやるコーナーとして機能するのであれば、なんかまだ意味が分かるかなっていう、はいはいはい、ただ団結を求めるコーナーではなってきたっていう。そう、ね。なんか役割がちゃんと与えられたコーナーになったなって気がしたので。そ
う
です
ね。これだから僕も静岡でノアさんと話をした時にも、その前のようなライブがまた戻ってきた感じがするって言ったらそうだし、はい、その、要するにやっぱり会場に慣れたんだろうねっていうさ、会場の大きさに、その、なんで大きくなるに感じて、対してのその不安感みたいなのが払拭されて、もういつものバフィーもやればいいんだという。
はいはいはい。多分だからその伝えようっていうようなプッシュできてたところも、多分不安感から来るものだったんだと思いますよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん。
それがまあ、なんていうの、経験と、まあ、なんていうの、彼女たちのその実践感覚みたいなもので、つかめて、これなら、あれなんじゃないのっていう、いけるんじゃないのっていう、ところがもう今はあるんでしょうね。
そうですね、4年5年かかったか
って感じ。いや本当に
ですけど、
そうそうかかったね、そうですよ、かかったよ、やっぱり直角二等辺三角形ツアーは、あれも必要だったんだねって思うな。
そうですね。だからあそこら辺でやっぱ抜けた人がまた今回のツアー見てほしいっていうのはありますよね。
そうね、本当にそう、
欲しかった、
見てほしかったですね。それはまあ俺もあのここで言ったけども、本当にそう、あのなんていうのかな、 成長した、ね、彼女たちが、を見てほしかったですね。あの時に、そのポリリズムあたりでこうガーッと盛り上がった人たちはね。うん、与田さんは、
はいはい。
どうでした？
武道館？
武道館じゃないけど、今回のツアーの、その、
ああ。
大阪行って。
大阪、そうですね。埼玉行って、大阪行って。まあね、グッズ買っちゃいましたからね、いろいろ。
まあね。一番ね、あの、与田さんがこの中で、あの、アイドルファンっぽいことをきちんきちんとするのよね。
いや、本当ですよね。スニーカー買って
ました。スニーカー買ったもんね、だって。
クリッタースニーカーまで一応、買っちゃってるぐらいですからね。
ね。
だから、徳を積んでる感じで言えば、完全に俺の方がね、
うん、
積んでるわけですけれど。
くそ。くそ。
いや、多分プレミアつきません。あの、YMO のシャツみたいに。
そう。
持っててもプレミアはつかないですよ。
そや。
オークションで出そうとしてもダメですよ、多分。
あれ、結構買ってる人いたからね。うん、
でも、あの、結構見たよ、広島とかでも。靴が、あの、グリッターの靴で。
うん、靴とか、パーカーとかね、着てる人普通にいましたからね。
ね。もう、パーカーはすごいですね、うん、本当にね。
ね、
うん、あと、4日目は、なんかもう、上はあの、JPN のパーカー、
うん。
で、下はグリッターのスニッカー履いて、あと、あの、チケットホルダーあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれに全会場のチケットブワーって半券挟んであって参加してきてる人
すげえ
なんかすごいね、今ね、こう武将の首を打ち取った首をこう抱えて
ドクロがこうネックレスになってるみたいな
すげえな、
猛者だな
でもね、不思議にね、本当に今回、まあ、アホみたいに行きましたけどね、埼玉、静岡、新潟、広島、武道館、そしてまあ沖縄も行きますけど。まあ、どれも楽しかったな、
過去最高ぐらいに行ってますもんね。
うん。でね、どれがいいっていうわけじゃないんだけども、嬉しかったのは、一番最後に見た武道館が、やっぱり一番僕の中では、上がったんですよね。それはね、ちょっとね、3日目の武道館の時って、客が暴走気味だったんですよ。っていうのはね、俺の隣ですよ、でも、その人って。2階南側の方なんだけども、もうね、ずーっと叫んでるやつがいたのね。本当に。
うっとうし
い。A メロギャー、B メロギャー、サビギャー。で、もう、曲終わったら、ちゃんと偉いのは、でもね、あーちゃん、歌集か、のっち、あーちゃん、歌集か、のっち、ずーっとリピートしてる。それを。で、アンコールの時は本当にクラクラしながらアンコールって言い続け。
全力や、
うん。もう全力ですよ。本当に全力で。で、タオルとか振りまして、時々俺に当たってもう、みたいな感じはあったんですけども。いや、もうで、もう MC もちょっと食い気味に、こう言っちゃって、なんかちょっと MC が聞き取れないみたいなんで、すごい、あれはどうかなと思うんだけれども。まあ、でもね、なんかね、それが火をつけたのか分かんないんだけども、全体的にちょっとこう、ものすごい盛り上がってって、今日のお客さんはすごい積極的でしたねって最後にノッチが言ったんだけど、本当にそうだったような感じだったんですよ。その、これまでのライブに比べてね。でね、最後に、まあ、マイカラーじゃないですか、最後で。で、バーっと終わったら、拍手出て、ありがとうございましたって言って、で、まあ、一言二言あって、それではパフュームでしたって言って、いつも終わるじゃない、うん、あの時に、こう、言えないんです、西脇さんがね。というか、拍手や歓声が多すぎて、こう、言おうと思うと、わーとかなるから、こう、言えないと。で、そんな、ちょっとその、西脇さんもグッと来て、みたいな。で、大本さんももう、泣いてるかなんかもうちょっと、になっちゃっての時のね、その、こう、盛り上がり方っていうのがね、 すごいあれだったな。自分の中でものすごく盛り上がりましたね。はい、その、いいライブっていう、まあ、うまくちょっと説明できなくて申し訳ないんだけど、はい、いいライブっていうのは本当にその、客が持ってくんところもあるんですよね、だから。演者が完璧であっても、その客がやっぱり乗らないとっていうわけじゃないんだけど、だから逆に演者がそう、いまいちでも、もう客が乗せちゃってみたいな時もあって、うん、で、まあ、だからその武道館の3日目っていうのは本当にギリギリのとこだったんだけど、暴走とあれの、とは思うんだけれども、でも、あの最後のぐわーっとした盛り上がりっていうのは、うん、いや本当に自分も、まあ、やっぱり自分もさ、今日が最後だからと思って見てるとこもあったかと思うんだけど、やっぱりちょっと感慨深かったですね。なんかこう、一番、うん、最新のパフュームが最高のパフュームでよかったな、みたいな、うん。で、本当にあれだな、なんか。だからそういう、ちょっと食い気味に、コールするとか、そういう、なんかいろんなマイナス要因も綺麗に最後にプラスに変わったみたいなね。うん、なんかいいライブってそういう感じがするんですよね。なんかいろいろあるけど、でも、まあ最後みんなハッピーで終わるみたいな。4日目ってどんな感じでした？最終日。
最終日は、もうだから結局リピーターがもうほとんどなんですよね。
はいはい。
まあ、まあそうやな。まあ
そうやなね。
だから、その、PTA のコーナーで結局振り付けしますけど、いやもう知ってるしっていうような、
はいはいはい、
感じですし、なんかあの、1,2,3 つって、こう、なんでしょうね。なんか、一本指出して握るって言って、はいはいはい、3,2,1 ってやるような振り付けも、はいはい、あれって、あの曲の途中から振り付けしだすじゃないですか。
うんうん、そうそうそう。
だから、前奏のところでは、あの、マイカラーのやつですけど、あの、右手上げてバンってやって、あの、テロヒラに世界中って流れるじゃないですか。
はいはいはい。
で、その時に、もうみんな振りできちゃってるんですよ。
うん。そうそう。みんな知ってんだよね、だから。
そうそう。うん、だから、まあ、ある程度はもう、だから、なんだろう、構成も知ってるし、新たな驚きとかもあんまりないような、
うんうんうん、
滞りなくすごく楽しんで、みんなでライブをやりましょうっていうような雰囲気でしたね。
うん、
で、Perfume の方も別に追加公演の4日目だからといって、なんか過剰に泣いたりするわけでもなく、なんか、淡々と、ちゃんと武道館の4日目っていうものをやったっていうような特別何か、サプライズがあったっていうような感じでもなかった、
ね、あれ別にセットリスト的には、
はい、
今までのあれとは武道館仕様みたいなのは別になく、
あ、ありますあります、それまでの、地方も含めて回ってたところプラス、今回のスプリングオフライフとそのカップリングのコミュニケーション
を
やっていて、アンコールでやってたパピーラブかな、かなにか。
ドリームファイターだ、ね。
あ、ドリームファイター、あ、違います。ドリームファイターはあれって、例えば埼玉スーパーアリーナ
でしょ。あ、そうか、そうか。
で、アンコールの1曲目が何だったかな。何かを省いて、そのスプリングオブライフになっていて、衣装もそのスプリングオブライフの衣装を着ています
。
で、だそれは一日目行った方は驚かれたんじゃないかなっていうのはちょっと思いますけど。
うん、
あの、PV で使ってるあの、ビカビカ光るやつ、
うんうんうん。
あれで踊っているので。
うん、ええー。
はい、だから衣装の後ろからコードがこう伸びてるんです
よ。うん。ほんで、だから完全に舞台、あの、パーンと暗くして、その、あの LED だけバンバンってつくんですよ。
うん、
へえ、すごいな。
だからスプリングオブライフの最後でこうコードを抜くじゃないですか。あれ見てない。
PV 見てないな。
PV で PV で、
うんうんうん、
あの PV で抜いた後にあの3人がそこに来たみたいな感じでしたね。
ああなるほど。それは素敵なあれだわ。それは素敵な考え方だわ。なるほどね。
はい。
PV の続きがね、あそこから
って、ね。あそこで始まったのかなっていう感じがしました。
ああ、それ、ちょ、今泣けるわ、ちょっ と。木戸さんはね、やっぱりいい、なんか泣けることを言ったり書いたりするんだから、もうちょっとブログを更新すべきだと思うよ、俺は。いや、毎回ね、毎回ね、ねえをやるときにね、木戸くんがそうやってね、ねえっていうのは妄想の歌なんだって書くもんだからね、毎回ね、ねえってそうなんだよな、気持ち悪い歌なんだよなって一緒に思っちゃうんだよ、だって。で、でれれってっての時で、あれ、あれさ、すごい、その人に行こうとしてる時のさ、みたいな。
そうですよ。ストーカーの
歌。ストーカーの歌ですよっていうんで。もうそればっかりに頭がなっちゃって、いつもねえねえ聞いてるとさ。
いいじゃないですか。新しい楽しみ方ができ
て。新しい楽しみ方ができるんです。ねえの時にみんな最近ねえやるようになったね。こう手でさ、こうねえってこう、肩を叩くような仕草をするじゃない。
はい。
うん、あれ、あれできないな。
4日目見て思ったんですけど、やっぱリピーターでも、楽しみ方がやっぱ確立化されてる気はするんですよね。
ああ、なるほどね。
なんか、まあ PTA の、だ僕が嫌い、PTA の子が嫌いな理由もそこなんですけど、
うん、
MC ではもう俺らを楽しんでよ、私たちを楽しんでよっていうことがようやくできてきましたっていうのと、やっぱ PTA のコーナーって、もうこう、なんだろう、相反する考え方のもとにあるような気はしちゃうんですよ。
はいはいはい。
で、僕はやっぱ前者の勝手に俺楽しめよっていうのが好きなので、で、そういう、まあ僕は考えの時に、なんか、武道が4日目見てたら、もう、この曲はここで合いの手入れるし、まあ、前からありましたけど、チョコレートディスコだったらディスコって必ず言って、指をこう、高く振り上げます。
はいはいはい。
まあ、先ほどおっしゃったねだったらねっていう振り付けはやります。はいはい、けど、他のところでは全くやりません。
はいはい。
っていうような、楽しみ方っていうのがすごい確立化されてる気がしていて、そこがなんか僕はまだ気持ち悪いんですよね。
うん、ああ、なるほどね、うん。いや、そこはね、なんか、結局パフュームの魅力ってなんだろうっていうのをずっと考えてるんですけれどもね。はい、なんでこんなおっさんからさ、若い子さんからさ、みたいな。で、おっさんから言うの目線で言うとね、やっぱりね、なんかこう、懐かしさみたいなのがあるんですよ。
はい。
パフュームで、例えば西脇さんの MC の回し方みたいなのっていうのは、すごくその、まるで、親戚の人たちがたくさん遊びに来て、なんか、メインの子がキャッキャ言いながらいろんな話をしてくれてるのを、こう、見てるような風でもあるのね、ちょっとね。その、
なるほど。
っていうのが、彼女たちのそのする話題って、これ静岡の時のとかの MC とかの話なんだけれども、その、明らかに俺たちがわからないような変、その、要するに、高校のクラスのさ、で、してるような、教室でするような話題とかだったら、まあ、全然わからない、じゃない、
はい、
そういう話題とかが、まあ、MC に出てこないんですよね、いわゆるね。そんなに。
あ、
うん。だから、なんていうのかな、そういうふうに、多分なんだけど、いわゆるおばあちゃんとか、いろいろ、まあ、いろんな人がいる家族の中でしっかり血縁関係がしてる、いわゆる家族の中で育って、そういうその幅広い世代の人たちと昔から会話をすることに慣れてる、の人たちっていうのかな、
はい。
そういう人たちが、まあ、する会話。だからこそすんなり入っていける。我々も。だから、例えば俺が、なんか、西野カナのライブに行って、やっぱ西野カナの MC 聞いて、とかって、全然わかんないやっていうようなことが、パフュームに関してはないんですよね。そのずっと、それはもう本当に生き始めた頃から。
はい。
彼女たちのその話のっていうのは、俺もすごくよくわかるような話だし。
はい。
うん。その、もう本当に、だから親子ほどほとんど年は離れてるのにねっていう。だから、なんかね、そういう教習に近いものかな、なんか懐かしさというか、古き良きいい時代の何かっていうのを、こう思い出させてくれるようなものがあるんですよね。それでね、今回さ、手振ってとか、外打ちとかやるじゃない、あれ。やってる時に、西脇さんが揃までやるよ、みたいなことを言うわけよ。本当にね、運動会の予行演習かみたいな気分になるのね。 小学校か、ここは。なんか、西脇小学校か、みたいなね。
鬼教師。
鬼教師で、そうそうそう。
だ4日目とか、あそこのところで乳酸が溜まってきただろう、つって。
ストレッチマンだ。
ストレッチマン。
なんかそういうほら、懐かしさをね、あれするんだね。湧き立たせるみたいな。だからね、で、ほら、俺たちっていうのは、要するにそういう風に、その、左右の更新を、ずっと体育の時間1時間ぐらいやって、で、完璧に揃って、で、それがお前らの一体感だ、みたいな。うん、それでね、育ってきたところが あるから、うん、なんかね、そういうの好きなのね、きっとね。だからね、揃えたがるのはね、わかるような気がするんだな、その、
だから団体行動ではみんなで一緒に動きをこうね、やる気持ちよさみたいなもん。
そうそうそうそう。そうそう。で、また多分西脇さんもそういうのがわかるんだ、人なんだと思うんだよね。
でしょうね。
で、俺はどっちかっていうと、あの世代の中ではそういうのが気持ち悪い人なんで、若干、何、今あれ右だよみたいな感じがちょっとあったの人間なので、なんか、その、すごく木戸さんが言うことがよくわかるんですけれどもね。だから俺もなんかまあ、なんかディスコは言うけどね、みたいな感じ。ねえの時に別に叩かないよ、みたいな。
ただなんかこう、4日目だったんですけど、ポリリズムの時に、なんでしょうね、感想終わった後って、なんか一定の手拍子みんなでするじゃないですか。
はいはいはい。
感想の間から、感想終わった後まで。
はいはい、はい。
で、西脇がこう、顔を上げた瞬間にみんなが一斉に拍手をしてるところを見ても、はいはいはい、はっとして感動した顔をするっていうのがあったんですけど、はいはい、まあ、ああいう顔を見せられるのはやってもいいかなっていう感じ
だし。確かにさ、そう。
だから相手がその一体感を求めているのであればやるけど、なんだろうな、その一体感を求めないで自分のうちに行って、楽しんでる人も許容されるような空間であってほしいなとは常々思ってるんですね。
そうですね。
うん。
いや、それは本当に思う。その、うん。そうだな。だから、そうだな。それはまあ、こっからで、ね、どういうライブがいいのかとか、まあ、今後のパフュームはどうなっていくのかみたいなところの話にもなってくると思うんだけどね。うん。うん、だから、きっとね、なんか、パフュームは本当に次のステージに行ってるんだなっていう気はしてんだよね。
ああ、確かに。
だから、うん、うん、聞いてる方がどう、そこにどうついていくのかとか、まあ、ついていかないのかとか、っていうのはね、本当にこれからだと思いますよ。
はい。なんかもう、その PTA っていうコーナーに頼らないでも、いけるんじゃないかなっていうふうには、
そう。
思うんです
よ。そう。俺本当にね、今回ので PTA を最後にするっていう決断をね、
うん、
してもいいと思うのよ。
いやー、お客さん、がっかりしますぜ。
マジっすか？
まあ、それもわからんでもねえなーっていうのあるよ。与田さんが言う、その、だから我々のその、なんていうの、木戸さん俺の話に与田さんが上手に絡んでくれるけど、その感覚値よね。そう。その感覚よ。
期待してるあれになってるんですか、PTA のコーナーが。
そらあれが面白い思ってやってる人もそら大多数でしょ。9割でしょ。
いや。
9割5分でしょ。
いや。
文句言ってんの君たちだけだよ。ブーブー言ってんのもう君たちだけだよ。
マジっすか先輩マジっすかいやー、なんか、そうですね。いや、僕たちだけかもしれないけど。やっぱきょ、まあ、今日下がれるんですよね、あそこで。
そら、ウルトラソウルとか言いたいよ。
いや、だから、まあ、あの子らが言うのは別にいいのよ。
そう。
あの子らが楽しんでくれりゃそれでいいのよ。なあね、そうなんだよな。いや、なんか、わかるな。そうなんだよな。うん、だからもう、別に男子、女子じゃなくてもいいんですよね。
そうですね、うん。そうでない人とかも別にいいんですよ、本当に。
別に本当に、なんだっけ。シンディ・ローパーでいい、だけでもいいんですよ、別に。
全然いいっす。
そう。
なんじゃ、 それ。
あの、ほら、大阪でもやったと思うけどさ、いくつかのブロックに分けたじゃないですか。
あ、やりますね。
で、なんかいわゆる、ブーチーム、ドーチーム、ウーチームみたいな。ね、それが、仙台と武道館の何日目かな忘れたけど、シン、リ、ロー、パーなんです。
なんでそうなったんですか？
わからん。そこ完全に、あの、どうも西脇さんのアドリブらしいんですけど。
いいですね。それ面白いですね。そういう、うん、そのよくわからない音だけのノリでやる方が面白いですよ、ね。
面白い。
そうそうそう。そっちのは全然面白いのに。
ね。
なんでそんな中国語っぽくなんか言い合うさんする
の？なんかね、最初になんか、あの、仙台で言おうとしたのがあったんだけど、それがうまく言えなくて、その中になんか、シン、なんとかシンみたいな言葉があったらしくて、うん、で、もう、じゃあシンディローパーみたいになっちゃったらしいんだけど、それがなんかなんかお客さんもハマったらしくて、なんか、盛り上がったっていう。だからそういう自然発生的なものであれば別に全然いいというかね。
あ、その通り、うん、そんなんでね、そういうので全然で、それで問題ないでしょうしね、
うん、だからそうなんだよね。そうだから俺さ、この次っていうのはその一回また代々木のディスコディスコディスコみたいな、完全に何か違うものとしてを一つ挟んだら面白いんじゃないかなと思うんだよね。そういうお約束を一切無視したようなやつ。
一つなんかこうコンセプト立てた何かね。
うん。
はい。
で、やっぱりあの時にさ、その、メドレーをやって、代々木の時にメドレーをやったじゃない？で、
はい、
で、ある程度の感触をつかんで今回のツアーでメドレーを出したと思うね。なんか、
はい、今回のなんかツアーってあのディスコディスコディスコから踏まえたところっていうのが結構多く見られた気がしていて、レーザーの、
そうそうそうそう、
レーザーの演奏も
そうですし、そうそうそうそう思うんですよ。すごいあの時になんかこう得た感触というのか、うん、っていうのをその次のあのところに反映させてるっていうのがあって、はい、だからそういう思い切り冒険というか実験というか、そういうものをうん。なんかして、だから結局これと同じことをやるのはもちろん全然いいんだけども、それで。
はい。
でもまあ、そこじゃないような気もするのよね。だからもっともっといろいろ、あの、なんかうん、どっちにやるのかとか、ソロのコーナーを作るのかとか、例えばね、全然あれだけど、ようなこともやるのかみたいなのを、もう本当に自由に、今までのしがらみとか一切関係なくで、
うん、
やるような実験的な、ライブを一回挟んでほしいなと思います
。もうね、会場の規模でいうともう頭打ちだとこまで行ったわけですからね。
そうですね、
うん、
でも多分見せ方っていう意味でも女性のそのアイドルというかダンスグループとしての見せ方としては多分トップにあるような感じにまで行っちゃっていると思うんで、
うん、
何かこれ以上のものっていうところを考えるにおいて、次のステップを考えるにおいて何か実験的なことをやるっていうのは全然ありだと思います。
ね、うん。
なんかそれこそ生演奏でやってみるやつ
とか。
そうそうそ
うね、うん。本当にもうバックバンド入れちゃうとかね。
うんうん
うん、そういうような、なんか、うん、そのまた次のステップへつながるような、
うん
うん、ことをね。まあだから海外でやるなら別に全然あれだけども。ただまあ海外に持っていくのは一番得意技を持っていた方がいいと思うんでね、そういうふうな、
う
ん、今までにこう完成されたパッケージ賞を持っていけば、うんうん、いいと思うんでね、うん、まあでもどうなるかね、全然ほらこれから先のことってちょっとまだ発表されてないのでどうなるかなと思ってるんですけれども、まあ俺ら冗談でさ、いやー紅白だろうみたいな、次紅白行ったら次世界だよやっぱりねみたいな、でなんかそうやってヨーロッパツアーとかアメリカツアーとかやってほしいよねとか言ったら、まあなんかそうなってきちゃってね、
うん、
面白いもんな。
まあ実現ができないわけじゃないっていうところに、大体想像つく範囲のことはもうなんかやれそうなみたいな雰囲気ありますからね。
うん。
なんかほら、とんでもないことを言うみたいな感じでさ、そうやって世界だろうみたいに言ってたわけだけれども、うん、なんか本当に別にできちゃうけどみたいな感じになると、
うん、
どうしていいのやらねっていう感じではありますけどね。
あとはもう、ね、行くとこ行ったらもう、園遊会ぐらいですか？
来たね。
出席して。
来たね。
ね、驚ける場所いたらそこぐらいですか？
西垣さんは、テクノの方で。天皇陛下からのお言葉を。広めております、みたいな。テクノを広めております。とても踊りがお上手で、と。三人の踊りが、みたいな。しかし、まあ、なんか、話がごちゃごちゃしちゃって申し訳ないんだけども、本当に横でその二階東で見た時に思ったけど、あの人たちは本当に振ってんのね。その、なんて言うんだろう。こう、ちゃっちゃっと踊ってるわけじゃなくて、本当にその、うん、なんて言うんだろう。投げるような仕草をするときは本当に投げてるし、
うん、
ビョンっとやってるのが、その振りかぶる感っていうのが、その、要するに横から見てるとよくわかって、
はい、
要するにこう、前だけで演じてるわけじゃなくて、本当にこう、後ろに行ってるときは後ろに体重を全部かけて、そして前にガッと全部出してみたいな。ありゃ、そりゃ、なんか、やったらバキバキになりますよっていうのはわかるね。
だから、なんか振り込みに関して言えば、なんか昔って結構やるな的な圧力があった気がするんですよね。
ああ、すごかったよ、武道館3日目は ね。
いや、だから、そこは許されるようになったんだっていうところが、結構今回の武道館見て驚きで。
確かに。みんな男。俺の周り、俺のその周りの男、3、4人ぐらいコピしてましたね。
なんか昔そのパフュームアイドルだアイドルじゃないみたいな論争やってた
けど、はいはいはいはい、はい、
何かアイドルじゃねえんだから振り込みとかすんなよっていうような言い出すやつが結構いた気がするんですよ。
はいはいはい、
こう盛り上がり方まで強制されるような感じ。
はいはいはい、
けど今回は振り込みに関して、こと振り込みに関して言えばですけど、何か別にまあやってる人もいるよねぐらいで、
うん、
あんまりみんな気にしないんだなっていうのは、盛り上がってる分にはいいんだなっていう、
あれでしょうね。だからダンスコンテストとかやってるじゃないですか。
あ
れでなんかもう公認っていうことになったんじゃないかな。そのパフュームが、そのパフュームの振り付けをやってくれる皆さんをとても嬉しく思っているっていうのか。
じゃあパフュームの地蔵選手権みたいなのやればいいんですよね。
そうですよね。
これはいいうなずきだとか。
そうそうそうそう。
三人が言ってくれれば、ああ、じゃあそういうスタイルもあるんだねって言ってくれるわけですよ。
そうそうそう。時々こう、ちょっと人差し指をポンポンと出したみたいな。
そうですね。
最近の、でも西垣さんの芸風にはさ、ちょっと春菜さん入ってるところがあってさ、なんかこう、みたいに泣きそうになるみたいなさ、そういう。ちょっと西脇さんの憑依芸がさらにこう深まっているような気がするんですけど、なんかそれ
分かんないんですけど、泣きそうになるのは前からありましたよね。
泣きそうになるっていうか、なんかその春菜がやるじゃないですか、よく嘘泣きじゃないんだけど、
ああはいはい、
ロ、みたいな、そうそうそうそうそうそう、あんな感じなのを時々やってたんですよ。武道館の時とか、うん、でそれの中でなんかなんだっけ、私たちは客席がよく見えると、
はい、
その中でこう腕組みしてそうやってこうじっとしてる人を見たりすると、はあ、盛り上がってないのかな、つまんないのかなと思っていろいろ気にしてしまうと。でも気にしてしまう、はいけど、でもそういうのは気にしてるようには見せてはいけないから、こう、 普段通りやらなきゃと思うと、この二人はそれを普段通りやらなきゃいけないと思ってくれるのをわかるから、でもそれをわからないようにみたいな、そういうなんかがあっていう
難しいこと言う
な、そうそうそう、なあーってなるから、だから乗ってくださいみたいな、最終的にはまあそういう話なんだけれども、
あ、だけどその話で思い出したんですけど、確か神戸初日ですね、その時に、はいはい、そのパシユカか誰かが、人それぞれいろんな盛り上がり方があって、すごい拳を高く上げる人、まあその頃多分振りとかみんな初見だから分かんないと思うんですけど、うんうん、すごい盛り上がってる人、一人でうんうなずいてるような人いろいろいますけど、みんなそれぞれの楽しみ方で楽しんでほしいって言ってたのを今思い出しました。
はいはい、なんかそれでも、カシユカ最後の方も言ってなかったっけ？
ああ、マジですか。
うん。なんかそういうことをまた言ってたんですよ、どっかで。うんうんうん、それなんか、なんかで読んだんだけどな。
うんうん、
あの、コンサートの MC で、ね、その、今回のツアーの MC で、どっかで。
うん、だから、俺、それ聞いたときに、すごい、なんて素晴らしいこと言うんだろうと思ったのを、記憶していて、でも、やっぱり観客としては、やっぱり、一体感の方に行くんだなっていうのを武道館の4日目でやっぱ思ったんです
よ。ああ、はいはいはい。うん、まあ、そうだろうねっていうのはあるよね。
まあ、うん、しょうがないですけどね。
うん。
うん、
まあ、なんていうのかな、一言、まあ、カシユカさんは意識高いからね。
まあ、そういうことになるんですか。
いや。
意識高子やったんや。
え、ほら、なんか、ナタリーでこの間、一人でインタビュー答えてたじゃないですか。
はいはいはい。
あれでもなんかこう、難しそうな音楽をよくお聞きになってる感があって。すごいな、偉いなって思ったよ、俺は。
ダブステップすら何も何のこっちゃわからないのに、もうポストダブステップを言及して入りましたから。
そうそうそう。
わあ、意識高え。
そうそう。だってやっぱジェームス・ブレイクって言葉が出てきた時に、やっぱり、あの時初めてじゃないですけど、ヨダさんに嫉妬したもんね、なんか。そういえばヨダさんが言ってた、ジェームス・ブレイクって。
これか、ダブステップみたいな。
そうそうそう。くそ、あいつが。意識の高いふりをしやがって。
さすがカシユカやな。
本気でムカつく。
いやー、けどやっぱ男の影が、いいですよね。
さあ、もうしゃあないって。
ああ、もうね、しょうがないんですけどね。
もう本当にもう勘弁してください。ないわけはない。
ない、もう言わんといてくれって思いましたもん、俺。まあ、しょうがないですけどね。
ああ、そうやろな、うん。
そんなことはないよ。うん。
純粋。
そうか、今誰と付き合ってんのかな。
うわ、ムカつくわ。俺、だからさ、なんかその、ナタリーのインタビューで、ほら、モードセレクターとか聞いてるんですって言うからさ、うん、モードセレクター聞いたもん。
感化されんの早いな。
でさ、モードセレクター聞いてさ、わかんないって思った。俺わかんないこれって。普通でいいんだよ、もうちょっと。難しすぎるよ、なんか。
男子高校生みたいですね。あの子がミッシェル・ガイルマンと好きらしいよ、つって。
もう
借りてくる。
そう、借りてくるみたいな。
ツタヤで借りてくるみたいな。
で、なんか、あの格好を真似てみるみたいなね。そんな感じですけども、当然、カシノさんには振り向いてももらえないわけですけれどもね。だからさ、あんだけ、いわゆるアンケートを読んでるわけじゃない？彼女らは。いや、ほんと、私たちは本当読んでますよって言ってるわけ、自分たちでも。 だから沖縄のアンケートには馬乗りラジオの URL を書くしかないじゃないかね、我々は。
うわ
ぁ。
2007
年から追いかけております。
ウンチチュウがここにいた
わ。あ、ボードを出すか。馬乗りラジオです。こんばんは、馬乗りラジオです。ボード出すか。うちは作るか、馬乗りラジオっていう。
怖え、もう、いやわ、なんかもう住所とか特定されて、ネットで攻撃されるの嫌っすよ、もう。
あっという間にね、あっという間に本名まで全部バーンとされてね。
もう、怖い怖い、もう。あ、でも URL とか自分のサイトとか、ね、そんなんアピールしてアンケートに書いてる人なんて山ほどいるでしょうね、でも、ね。
山ほどいるでしょうね。うん、俺書いたことないんだよな。
書かれても困りますけどね。
まあ、びっしり書いてもね、俺がね、なんか、ね。
アンケートを書いたことがないってことですか？
そうですね、ライブの後にこう、まあ、もらうじゃないですか。
はいはいはい、
アンケートを書いて出したことがないですね。
あ、そうなんですね。
俺もアンケートは書かないです。アンケート用紙を、貴重なもんだから持って帰るっていう。
ああ。
資料として。
とてもよくわかります。
アンケート用紙は持って帰るやろっていう感じなんですけどね。
持って帰るやろっていう、そのさ、なんでそんな上からなのかよくわかんない。
だから必死にね、熱心にこう、出入り口で書いてる人を見るとなんか、ね、なんでそんな自分の字で汚すんやろみたいな感じが。
汚すって。
ヨダさん間違ってますよ。それは、そこに投函して終わりなんです。
ちゃんとシワにならんように、ちゃんと持って帰ったらいいんじゃねえのっていう。
もしくは、ちゃんと2部押さえてるんですよ。
ああ、そうですね。そうですね。うん。木戸くん前、そうやって2部押さえてましたもんね。ね1部は、ちゃんとプラスチックのケースに入れてね、折れないように。さすがと。意識高いと思って。どっちの方面の意識かっていう問題ですよね。
いや、本当です。
ああ。よし、沖縄のアンケートは書こう。いや、実際に聞かれたら死ぬけどね。
聞いてる可能性今までどうでしょうね。
いや、ないですって。
いや、けど、インディーの頃はハテナダイリー全部見てたらしいんで。
ああ。
だから、なんかね。うん、可能性がゼロって感じ
ですね。ゼロではない。
木戸さん経由だったらあるかもね。木戸さんが出た回を聞いたかもしれないね。
ああ、はいはいはい。まあ、Perfumeのこと話してる回は、まあ、いや、けどないな。ないないない。あると思いたくない。うん、
だから、西脇さんが MC で、今度石売ろうと思ってるんですって言ったら、あ、聞いてるかもって思うけどね。西脇さんが、石売るっていうのは多分、馬乗りラジオ以外ではどこでも言ってないことだと思うので。西脇さんが石出したら、俺ら買うよっていうのは、
ね。もしくは、飽和 DVD ですよ。
そう、飽和 DVD。
弱聴商法。
そうそう。本当に西脇彩香飽和集が出たら買うよっていうネタを、もし MC でしてきたらもしかしたらみたいなね。
いやでもマジでもう MC だけ集めた DVD で出したらさだまさしじゃないですけど売れますよね、
全然。売れますね。売れるよ。
さだまさし MC 集みたいなの出してますからね。
すげえな
ぁ。すげえなぁ。
うん。
だって NHK なんか番組持ってたますよね。
ああ、さだまさしね、
うん。うん。両脇に放送作家抱えて、うん、MC しかやんないやつ。
うん。
ああ、だから次はそろそろね、Perfume Rocks じゃない30分ぐらいのラジオをやってほしいね。
いや、ほんとそうですね。中高生向けじゃないラジオをやって ほしい。
そうそうそうそうそう。もうパンパカパーティーみたいなの。も
う君らが面白がってるのを聞くっていうやつを。
そうそうそう。
やってほしいですね。
やってほしいですね。うん。それ、アンケートに書こう。 うん、ラジオをやってください。
まあ俺は心のスポーツの歌集家のあのワンカット集を絶対つけてくださいって
感じです。まああのね、ナノ集はね、ナノ集はやっぱりちょっと入れないとね。
だってもうあれ完全にカメラ抜きに行ってるじゃないですか。
そうそうそうそうそう。うん、
だからもう分かって意識的にやってることだから。
ね、うん、大本さんのナノは怖い。なんでそんな、なんでそんな険しい顔してサムズダウンをするのかと。まあ。まあ、あと、沖縄、楽しみになってきたな。すいませんね。木戸さんね。
いや、本当ですよ。
木戸先生来ないんですか？
あなた方二人受かったということは二人落ちてるわけです。本当ですよ。よく楽しんでください、本当
に。まさかチケット手に入らなかったとか。
なんかな、得が足りないの。
なんなんでしょうね、この、ね、得っていうものは何なのかしらね。やっぱり俺らも、あれかね、スニーカー買わないといけないのかな。
いや、そうかもしれませんよ。
スニ
ーカー。だって僕だって二日目しか本当当たってなかったわけですからね。
ああ、そう
だ、ね。しかも X 列ですよ。
まあ、そうだ。
うん。そう。ここ得ですよね。
だからなんかいよいよ話を聞けば聞くほど、やっぱ木戸さんじゃあ特有は詰めてないっていうことになって
しまう。けど、待ってください。はい、フレ組買って、そしたら当日券当たったんですよ。で、ステージサイド席になって、超両席だったんですよ、ステージサイド。
そうか。ステージサイドすごいよな。
すっごかったです。よかったですね。あの、昔こうインストアで、あの、池袋のサンシャインでやった時があったんですけど。
はいはいはい。
あそこって3階とか4階からとか見えて、俯瞰でずーっと見れたんですよ。
うんうん、そうですね。
あれとはこう、うん、角度が違って、今度ずーっとこう、サイドからずーっと見れたんで。
ああ。
もうめちゃめちゃ良かったですね。
裏もちょっと見れるみたいな、ね。
そうそうそうです、そうです。あの、JPN の映像のところで、どういう風にセッティングして、どういう風にこう、うん、布から出てくるかみたいなところまで見えました。
あれね、東でも見れたね、チラッとね、
うん。
はしごが出てくるんですよ。
はしごなんや。
うん、はしごというか、脚立のでかいやつみたいな。だから
あれ、衣装替えしてすぐだから、全然休めてないですね。
ね、うん、そうそうそう。
だって西脇さんがすっごい汗拭ってバーンって出ていくの見えてましたから。
ね
え。
いや、あの辺は本当にノンストップよ。
うん、すごかったです。
ねえ。で、まあまあ、だから MC の時はいいよ、もうしばらく。
そうそうそう。
一人でみたいな感じになるもん、ちょっと。誰かしら出て適当に繋いどいてくれるよ。今回、パフュームのライブ初めての人って必ずやったみたいだけど結構いたな
ぁ。あ、はいはいはい。いやー、けど、それは。
うん。
うん。
なんか、
レス目的も
いい。最後に、それのね、子さんの方が、
それで、いつもその、初めて来た人の時にあげてるような、子さんの方が、
うん、
この人めっちゃ嘘ついてるって、歌集家に言われて。
バレて
る。インディーの頃から来てるじゃんって言われて。そしたら、西脇が、ああ、知ってる人パンダさんやろうつって、個人名まで出して、なんでその人がパンダさんって言われるようになったかとか。
チョコがまずいって言われたらしい。
そうそうそう。なんかパンダ型のチョコを毎回握手会の時に持ってきてたらしくて、で、パンダさんってなってたんだけど、で、今だから言うけど、あのパンダのチョコまずいって言ってましたもんね。
そう。だから、本当に、その、なんていうの、2004年か5年ぐらいの会話が、ここにストーンと2012年出てくんだよね。
うん、
あの凄さね。
すごいな、バレるんや。
だから、本当に、その、彼女たちのやってることが変わらないというか、まあ、その、いろいろあったけども、今、その、まさしくもう、 戻ったっていうのかな。だからこう、直線のラインでこう、スーッと上に上がっていってるっていうことなんだよね。それが、うん、わかった。
そうですね。だからこそ、外に向かって言うような MC があるんでしょうし。うん、
ね、
うん。はい。
ということですよ。まあ。いや、いいツアーだった。
うん。すごい考えられたツアーでしたね、本当に。
そうそうそうそうそう。だから、ね、うん、本当これから先がね、本当にどうなんだろうっていう気はするんですけども。いい意味で、まあ我々を驚かしてというか、
はい、そうです、
ね、裏切ってくれればそれでいいんですが。
うん、はい。
いや、まさかね、2007年の時点で5年後にこんなにまだ喋ってるかっていうね、Perfume のやつで、ね。まさかだな。まだまだあれですね、やっぱり、うん。こう、まだまだ、その、喋っても語り尽くせぬ魅力があるっていうふうに言い続けてきましたけど、うん、まだまだですね、僕、うん。だからこそ追いかけるんですよね、っていう話なんですが。
そうですね。最初の頃、だから多分、僕が初めて出て言った頃の魅力がまた、出てきたなっていう感じがするんですよね。
うん、そうですね、
うんうん。なんか、だから、4日目最終日見た時も、エレクトロワールド踊ってるのってすごい、せり上がる台の上だった
の。はいはいはい。そう。
じゃないですか。うん、だから、あれ見て、なんかよく参照される、スペシャル TV のスペシャルの特番でやってた、2畳でエレクトロワールド踊るっていう動画あったじゃないですか。
あ、起きてさんの。
起きてさんのやつ。
はいはい
はい、あれをちょっと思い出しましたもん、
ね。ああ、なるほどね。
はい。
あの動画面白いよね、あれ。うん、あれ定期的に見るわ。あれ超面白い。
結局、せり上がる台の上ってもう限られてるじゃないですか。場所として。だけど、そこの中でエレクトロワールドをやって、まあ、その、今動画の再生回数わかんないですけど、何十万回っていうような感じで人が見られているようなのと同じことをこう武道館に持ってきてやってるとか、他の別の会場行ってもやってるっていうところをなんか思い出したりして、だから拓也さんが今回の最終日見て、なんかあんなに武道館を狭く感じたの初めてだっつって、で、狭いドルっていう言葉を思い出すなどって書いてたんですよ。
ああ。
だからまさにそうだなと思ったんですよね。
ああ、なるほどね、うん。あの頃は逆の意味でね、その、そういうとこでしかできないんだっていう意味での狭いドルだったのに、ね、うん、今やその広いね、何十倍にも広がった、うん、あれだけの大きな会場で、うん、わざわざ、あの上に乗って、
そうなんですよ、
やるっていうね、
うん、
本当に、なんていうのかな、贅沢というのかな、
はい。それでも全然盛り上がるっていうところは伝わっているっていうか、
うん、
っていうのがやっぱすごいなっていう。だからそれがあそこの動画であった、こんなに狭いところでもすごいっていうところと、
うん、
なんか、また感覚が、なんかリンクしてきた感じがしたんです
よ、はいはいはい。そうですね。そういう意味では本当に繋がってるっていうことがよく分かったというか、
はい。
というか、まあ、その過去のものも、こう、上手に自分たちで、こう、きちんと、肥やしにして成長してきたっていうこと
が、ね。そうですね。
うん。それがすごく、
はい。
見えたと、
はい。うん。
本当にあれだね、だから3年、6ヶ月前 ?9 ヶ月前で、はい、武道館にやった時も見に行きましたけどね、ドリームファイターやった時の。はい、あの時に比べて、本当に、僕、大きくなっ、うん、大きく見えたんですよ、3人が。
いや、本当ですね。
ね。
僕も X 列で、その3年6ヶ月前見たんですけど、あの時は遠いっていう感想しかなかったんですけど、ね、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。
今回 X 列で見たら、あ、近いなっていうふうに思えたんで。
そう。
うん。
まあ、あれは、あの、なんていうのかな。埼玉スーパーアリーナの400レベルを経験したから。
まあ確かにそれもあるとは思うんですけど、
ね、あそこを経験するとね、どんな会場のどの席でもね、神席こんなに近くていいのかしらみたいな、なってしまうね、あれは。 だから、うん、本当に、みんなあの席がどうとかね、言う人はもうね、一回400レベルを経験してですね。それで2回目に行くと、ああ、素晴らしい、みたいな。演出がようやく見えた、みたいなね。うん、そうなります。だから最初にサイタススーパーアリーナでやるっていうのは正解なんですよ。っていう感じかな。なんか、あと喋り、まあ、あの、喋り足りなかったら、沖縄終わったらもう一回やろうか。
はい。
なんかね、まあ、海外進出に際して、うん、の、我々の心構えをそろそろ。
でも、進出いうのはでも、単純に音源がっていうことじゃなくて、もう、そっちに行ってのパフォーマンスなりも含めた海外進出いうのがそろそろっていうのがあるんですかね。でも、
ま
あ、
けど4日目の時に新聞に大々的に海外進出って書かれましたけどつって、けど何も決まってないんですよ。
その MC はよくしてるね。なんかね、何も決まってないですよっていう
ね。だから進出でもいろんな形がありますからね、うん、どこをどういうようなっていう拠点をっていうわけにもいかんやろうし、
まあね、うん、こっちから別に打って出る必要はないですけどね。向こうからなんか呼んでもらえれば行くみたいな。
まあでも完全に向こう移住のも面白いっちゃ面白いですけど、
ね、面白いっちゃ面白いですけどね。もう
ニューヨーク移住みたいな、うん、
もう見たけりゃドイツ来いよみたいな感じで。でもあれですよ、スポーティファイには入ってましたね。あの、スプリングオブライフは。
あ、本当ですか、
うん、スプリングオブライフ1曲だけだったけどね。あの、あれって再生回数かなんかで多分、トップ25みたいな感じで出るんですよ。ランキングが。だそれに出そうと思って毎日5回ぐらいは再生してるんですけどもね。
得積んでんな。
当たり前ですよ。
地味に得積んでます
ね。やっぱりね、海外は草の根ですよ。もう一回思い出していこうよ、あれ、ファンも。
すごいな。
そういう。
あ、そうだ。意識高い柏木さんが、ドイツでやりたいと言ってましたね。
ああ。
意識高え。
やっぱり意識高いわ。
高えな。
やっぱりね、カシウカと畑沢子は意識高いよ。
そうなんや。
まあだから、結構今まで言ってきたことってやってきてるんで、
うん、
全然ありえないことではないかなっていう。う
んね、
ラブパレードっていう単語も出てましたし。
意識高子やな。
意識高いよ、うん、我々も意識を高くしよう。
まあね、ももクロがもうすでにでもドイツでやったぐらいですからね。
ね、
うん、まあけど、ああいうジャパンフェス的なものとはまたちょっと別なものとしていきたいんじゃないですかね。
ああ、なるほどね、
うん、
あれまあある種一種見せ物というとあれやけれど、
うん
うん、そういう部分があるからね。だからそうじゃなくて単独の、まあ、ツアー、
ね、う
ん
うん、そうですね、はい
ですね。行きたいな、それな。
ドイツ行きますか。
まあ、この、沖縄に行くっていうところだけでかなり崖っぷちですけど、私も家庭内崖っぷちでございますけれど。
ほんまですよ。マジですよね。
もう、まあ、それ、マジですからね。これはね。まあ、私もいろいろとね、頑張っていかなきゃいけない思うんですが、皆さんも、まあ、これからもよろしくお願いしますという感じですかね。そろそろ長くなったので終わろうか。
はい。
まあ、そんなら、そういうわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。さあ、最後に、それでは木戸さんから何かございますでしょうか。
ああ、僕ですか。あ、まあじゃあ、なんだろうな。まあ、行かれた方お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。僕みたいなファンもいるっていうね、ところをちょっと、気にといて、止めていただければ。だから、横にいるその、あんまり盛り上がってないような人がいてもね、実際は心の中ではすごい盛り上がってるんだよっていうところを、こう、ちょっとでもこう、気に留めて、 そういう会場の雰囲気作りをできていけばいいんじゃないかなって思いますよね。
木戸です。名前だけでも覚えてください。
書いてください、本当に。
ファンです。はい、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
与田さん、最後に。
ねえ。ああ、もう起きますもんね。
起きますもんね。
ああ、ねえ。頑張ってね。楽しまないとね。意識高く楽しんでいきましょう。
そうですよ。もう、すごい意識高くいきますよ、これから、
ね
ね。どうやったらいいんだろうな。はい、というわけで、最後までありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。
はい。